ごきげんよう。
ごきげんよう。ごきげんよう。
今回は、
はい。
先週に引き続き、
はい、先週に引き続き、
一週間開けるか決めてないけど、
そうです。
およべさんがゲストですね。
はい、どうも、はい、こんばんは、およべです。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、まあ、自己紹介は前回のエピソードを聞いてもらう
と、はい、学生のおよべです。
ね。
モンプロやってます。
はい。まあ、モンプロの話はね、さっきこう、しっかりとこうできて、
はい。
まあ、ちょっとオフタイムにもモンプロの話していい話があったんですけど、はい、まあ、そこはもう入れないと。
入れないと。
そうですね。取ってないんで入らないという。ここでまたなんか捕まえて聞いてもらえればなと思うんですけど、
はい、
まあ、ちょっとね、休憩タイムに話してたのは、まあ、最初のね、前回のエピソード最初でなんかちょっとなんか言いにくいことをこう言ったりとか、で、まあ、およべさんがその、エンジニアリングマネージャーの会を聞いてくださったっていう話を聞いて、まあ、ああいうのもなかなか話題に上がらないこと多いよねっていう話で、うんうん、まあ、言いにくいこと言おうよっていう。
そうですね。
さあ、およべさんらしいな。僕が毎回ふわふわするやつ。そういう話題になると。
いやいやいや、なんかね。
のらりくらりかわそうとするやつ。
やっぱりね、やりづらいことをね、やっちゃうよね。だな。
いいですね。まあ、失うもないですからね。
まあ、そうですね。
ね、まあ、はい、どうなるかわからないので、とりあえずやってみますか。
うん、そうですね。テーマをね、候補としてあげたんですけど。
はい。言っちゃいますか、
うん、はい。
いや、うん、あの、なんか、まあ、いずれ、早速ふわふわしますけど、
はい、
原理主義対現場主義。で、あの、まあ、いろんなコンテキストで皆さん想像つくと思うんですけど、
うん、
まあ、なんか、ありますよね。これ言いづらいやつですよね。原理主義と現場主義。
全然言いづらくない。
全然大丈夫です。
言いづらくない。あ、うん、いいっすね。ちょっと、僕は言いづらいですよ。よし、マウンティング。で、まあ、ちょっとなんか、いや、どんなことかっていうところで言うと、うん、まあ、例えばちょっと一例ですね。
うん、
まあ、アジャイル開発でも、議員でも、何でもいいんですけど、
うん、
そういういろんな、知識というか、やり方の話があって、うん、で、そうすると、やっぱりその、やり方が、何が正しいのか正しくないのかって話が、出てきちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、アジャイル開発宣言が、あの、唯一の解やみたいな話とかある、まあ、その原理主義というか、考え方自体の、正しい正しくないとか、
うん
うん、何が本流で何が本流じゃないかみたいな話っていうところと、
うん、
一方でほとんどの人は現場にいて、
うんうん、
現場で価値を生む活動をしている、
うんうん、
でなので、現場でどうやって価値出すかっていうためにそのいろんな考え方とかツールとか、うんうん、まあ、そういうのを取り入れてどうにか現場で価値出そうって思ってる人たちがいるっていう二つじゃないですか、
うんうん、
で本来は相反しない、
うん、そうですね、
うんうん。お互いにこう、
しないですね。
シナジーを生むものだったりとかするし、
うんうん、
まあ、そもそも原理主義というものも、大体のものは現場から生まれているものなので、
うん、
なんか、こう、ぶつかるものではないはずなんですけど、
うんうんうん、
今よくぶつかってますよね。よくぶつかってますよね。
まあなんか、よく、そのアジャイルとかの文脈で、まあ僕もその直接体験したわけじゃないんですけど、あの、あったりするのは、例えばコンサル会社に来てもらって、アジャイル推進の、
うん、
まあコーチをやってもらったとか、っていうケースってなんかそういうのを見聞きしたことは、
はい、
やっぱあるんですよね。
はいはいはい、コーチ行っちゃいますか。
はい。
コーチね。
あの、ホワイトボードにコーチのところに波線入ってます
から。ちょっと、その裏側は言わないようにしましょうか。
寝たいです。
いやー、コーチって、うん、なんかその、そう、アジャイルコーチとか、
うん、
あの、現場のコーチとか、
うん、
なんかそういうコーチって言われる人たちが、
うん、
結構いろんなところで活躍されてたりとか、
うんうん、
で、特に最近思うのが、なんかアジャイルとかスクラムっていう言葉自体が、
うん、
ジョブディスクリプションに書かれるようになったというか、
うんうん、
そうですね、アジャイルコーチを募集してますっていうのが増えて、
うん、
だからコーチっていうのが結構身近になってきてるのかなっていうのはあるし、
てる
し、まあ活躍されてるし、成果出してるんだろうな、
うん、
っていう
顔顔
需要があるんだろうなっていうのは、すごく思ってます、
うん、
あ、最初にちゃんと言っておくと、別にコーチのことを否定したいわけではないんですけど、
はい、
なんかコーチってずっとよくわからないなと思ってるのがあるので、
うん、
ちょっとそういう話をしたいってところと、
うん、そうですね、
特にちょうど横水さんが、うん、コーチ、ずっと現場にいて、
うん、
で、最近コーチって名乗られてる。
そうですね。
っていうことなので、うん、はい、まあそういったところも含めて、ちょっとコーチについて考えてみるってあんまりやらないし、
うんうん、
みんな言いづらくて避けたりするし、みんな思いはあるかもしれないけど、
うんうん、
言わなかったりするんで、全部ぶっちゃけて、 あの、敵を作ろうだ、敵は作らないんですけど、っていう感じの。
味方になってるから。
そうですね。っていうのをちょっと話してみても面白いかなって
感じですね。いや、いいと思います。
うん、そうですね。
本当に今おっしゃった通りで、僕も、まあ、ぶっちゃけな話っていう話なんで、僕なんか、もう、本能的に権威的なもの嫌いなんですよ。
はいはいはい。
まあ、権威的なものっていうとちょっと語弊があるんですけど、まあ、横柄だったりとか、なんか正しさを押し付けてきたり、まあ、価値観を押し付けてきたりとか、っていう人がもう死ぬほど嫌いなんですね。はい、で、なんでまあ、なんか倍でも出てきてるわけではないですけど、頭に。やっぱりコーチってそういう、になりうる可能性もあるような職業かなと思うんですよね。うん、やっぱりその、まあ、ティーチングすることもあるでしょうし、
うん、
まあ、やっぱある意味知識に根ざして、それをこう適用していくっていう作業をするので、どうしてもそうなってしまう瞬間っていうのがあるかなと思ってて、で、僕は、そういうものが、で、あとちょっと文脈似てるかなと思うのが、横断組織。っていうのも、まあ、ちょっと違いますけど、まあ、専門知識を持って、まあ、パートタイムとかで、現場じゃないところから、まあ、入って、違う形でコミットするっていうところはちょっと似てるかなと思ってて、うん、で、僕はやっぱそういうものって、まあ、正直嫌いだったんですよ、経験上も。
うん、
で、だから逆に今、そのアジャイルコーチっていうものを自分でやってみようと思ったんですよね。うん、
なるほど。
うん、
なんか嫌いというか、その権威なものって、ね、なんか、あ、エピソードというか、
うん、
どんなのが嫌っていう、なんか例ってありますか？あ、いや、なんか、具体的な実体験とかって
あるんですか？あ、僕も聞きたいです、それ。
なんだろう、やっぱ、嫌い、権威が嫌だってなんとなく皆さんわかると思うんですけども、
うん
うん、どういう状態でその権威とぶつかるタイミングがあるというか、
うんうん、
どんな感じで、権威なコーチってどんな感じなんだろうなって、
多分でも原理主義っていうとこは近いと思ってて、
う
んうんうん、まあこれが正解だから、うん、なんていうんですかね。まあそれを押し付けてくる。まあ一番典型的なパターンは多分そういうケース。
ああ、これはアジャイルじゃないみたいな。
ああ、そうです、そうです。
ありがちや。
はいはいはい。それは、そのスクラムの定義に乗ってない
と、うん。
うん。まあ、やっぱそういうのが顕著なパターンですし、まあもちろんそこまでいかなくても、ある程度自分が正解があってそこに完全にこう誘導するようなことをやったりとか。うん、なんか多分まあ僕は自分の性格的に自己選択しないと何もやりたくないっていうのもあるとは思うんですけど、うん、まあそういうとこかなと思いますね。
うん、なるほど。
うん、
ちなみにじゃあ、
まあ、なんか、あれ、大泉さんがこの手を出したんですか？
いや、出したんですけど、いや、今、横井さんの話じゃないですか。
あ、ちょっとなんかまあ、多分、各個人でね、あの、友達とか思ってることが違うから、違う話が出てきて、う
ん。まあ、切れるんで、まあ、好きにお話しいただ
ければ切らないね、これ。
切らないパターンね。ね、ちょっと、なんか僕、すごく今、横井さんの話がすごくかかって、僕も、うん、あ、コーチってすごい職業だなと思っていて、うん、ですごいニーズがあって助かる人もいっぱいいるだろうなって思うんですよ、
うんうん、
でただ一方で疑問が思うのが、うん、まあ、原理主義とかその、権威ってわけじゃないかもしれないですけど、
うん、
さっきの、 その考え方と現場っていう扱いと同じで、
うん、
コーチっていう人、現場じゃない人がいる、うん、まあ、現場をサポートする人がいる、で現場のチームがいるっていう関係性の時に、僕は、助けるというか補完をする、
うんうん、
意味合いなんで、あくまで現場の価値を上げるための、まあ起爆剤、触媒というか、
うんうんうん、
っていうものっていう風に思ってるんですよ。
はい。
だけどなぜかそうじゃないケースが結構あると思っていて、
うん、
さっきのそのそれはアジャイルじゃないパターンもそうかもしれないですけど、
うん、
現場が良くなってるとか関係なく、
うんうん、
なんかその正しいかどうかに。なんか固執してるとか、
うんうん、
現場が良くなったらそれ現場の成果じゃないですか、うん、なのになぜかコーチがこう胸張ってるじゃないですけど、権威、うん、じゃないですけど、
うんうん、
っていうのとかっていうのがあんまりよく分からなくて、
うんうん、
コーチってどういうのがいいんだ、自分がやるとしたらどうするだろうなっていうのは結構常に考えていたので、なので横道さんのその気持ちがすごく分かって、
うん、
でなんかあんまりどうって関わっていいか分かんなかったけど、やってみようと思ったっていうところがすごく実際興味あって、
うんうん、
でどんなコーチに、そのあいつムカつくわってコーチじゃなくて、
うん、
俺こういうコーチになってやろうっていう、その俺はこういうコーチって何ですか？
まあそれで言うとやっぱりそのもう理想の姿があるとかではなくて、うん、まあ、本当に今初めてやり始めて手探りでしょうし、でもこれが評価できるのって多分現場に入った人たちがどう思ったかっていう評価でしかもう測れないと思うので、うん、自己評価できないと思ってるんで分かんないですけど、 まあでも、おっしゃる通りで、やっぱり僕がこれま、まあ、僕だけじゃなくてコーチとかってそれまで得てきた経験とか知識とかって、その人たちが持ってないという事実はあるので、それを、まあ、彼らの得になるように、彼らが自己選択して、それを、その知識を活用したいと思ってもらって、それを使ってもらって、成功体験を踏んでもらって、で、その成功確率を僕は高めてあげる。っていうふうなことをすごく、まあ、まずは意識してますね。っていうのと、やっぱりフルタイムでコミットができなかったりするので、彼らと同じ時間、総量働けないし、肝心な時にいないっていうケースも絶対あるんで、なんでその短い時間でいかに信頼を得るか、っていうところにもう結構固執して費用対時間対効果を高めるのはどうすればいいかっていうのをもうずっと考えてるって感じですね。
うん、なるほど、難しいっすね、コーチ。皆さんどうですか
ね。あ、ちなみに、あ、最初言ったんだ、こんなコーチは嫌だ、こんなコーチがいいっていうのっていくとどうですかね。
ああ、なるほど、うん、なんかこんなコーチ嫌だか、いっぱいありますね。
お、
いや、あ、こんなコーチがいいの逆は全部嫌だな。なんで、まあ、そっちでいくと、ね、うん、こんなコーチがいいっていうか、もう、それ一つでしかなくて、さっきのそのあれですよね。現場がいて、現場をサポートしてるって立ち位置をずっと守れる人というか、
うん。
が、こう、まあ、コーチってそうじゃないですか。コーチングなんで。なので、そのコーチングっていう姿勢とか、現場、のリスペクトするとかっていうのを、感じられるコーチはすごいなと思うし、そういうコーチは、あ、僕はちなみにコーチと一緒に働いたことないんですね。で、どうやってコーチに、あ、コーチに来てほしいって思ったことが僕はないので、僕がやろうと思っちゃう方だったんで、なんかたまたま今まで機会がなかったんですけど、もし仮に困ったとしたら、そういう現場、僕らのやってることに対して助けてくれるというか、サポートしてくれるって姿勢を守ってくれるコーチはやっぱすごく来てほしいなって思うじゃないですか、なんで自分がやるとしたらそういうコーチになりたいなとは思います、逆にそれ以外は全部しねえと思います。
急に言いづらいこと言
った。ちょっといいことありすぎだと思った
ちょっと言っとかないと。それでバランス取らない。
でも確かにそのやり始めて思うのは、例えばその知らない知識のことをこう伝えたりするじゃないですか。で、知らないから、あ、そうなんですねとか返ってくるわけですよ、じゃあね、やっぱ本能的にちょっと偉くなった気分になっちゃうん
ですよ。承認欲求がくすぐられる、
そうそうそう。でもあれが本当に自分で怖くてやべって、まあ、なるべくこう、まあ、気づけてないケースも多分あると思うんですよね。すっげえドヤ顔してるとか、それはやってみてすっげえ恐ろしいなと思います。だこれがどんどん気づかなくなってきて鈍感になってくると、もう知らない間にそういう風ななんかの人うぜえなって僕がかつて思ってたような人になるから怖いなと思うんですね。
いや、承認欲求で今出ましたけど、めっちゃ大事だと思う。なんか大事というか、承認欲求は悪くないと思うんですよ。
はい、その通り
です。で、だけど承認欲求って、副作用というか怖いものがあるなと思っていて、毒されると、このコーチっていう体制とかを、あ、そのさっきの、自分の立ち位置が守れなくなる。副作用を持ってると思うんですよね。で、やっぱり、なんか、いろんな活動をして、いろんなことで発表していくと、そういうフィードバックももらえるだろうし、特にコーチとか、なんかそう、教える側に回ったりとかして、より、なんですかね、立場的にどうしてもこう、教えて、ありがとうって言ってもらうっていう、ありがとう言ってもらえる側になったりとか、逆に経験持ってるから、誰かからこう、それは違うよって言われたりとかする、そういう、ちょっと逆のフィードバックというか、何ですかね、ネガティブなフィードバックというか、そういうのがなくなってくるときってあるじゃないですか。
ありますね。これはもう、後者が関係なく、例えばマネージャーになったときとかでも同じ、
まあ、そうですよね。
で、僕、これちょっとわかんないんですけど、これってもう、そういうの、環境に慣れちゃう、慣れていっちゃうものかなって、なんとなくちょっと思っていて、承認欲求って、溜まっていくともこじらせる。
はいはいはいはい。
って思うので、いかに溜めないようにするとか、なんか気をつけるっていう状態に自分を保つかっていう話でしかないので、だからなんかコーチ、僕もすごく怖いのは、コーチだけやったらそうなっちゃうんじゃないかなっていう思いがあるんですよ。敬意になっちゃうかもしれないし、それがもしかしたら僕が一番コーチを恐れているというか、なんか 気になってる理由かもしれないですね。
そうですね、うん、だから僕もずっとこのまま残りのキャリアをやっていくつもりはなくて、うん、まあ、結果的にやる可能性ももちろんゼロではないですけど、まあ、どっかのタイミングでまた違うロールとかに戻る方がいいんだろうなっていうのは結構念頭に置いてますね、そういう面からも、
うん、なんかこれ全部同じだと思うんですよね。コーチちょっと言っちゃい、分かりやすかったんで言っちゃいましたけど、うん、エンジニアやってても同じで、
うん、
エンジニアやってるとこう経験積んでいくと、うん、なんかこうレビューでひどいこと言われる立場からレビューをしてひどいこと言う立場になったりとか、うん、こう更新を育成するとか、ね、アーキテクチャ自分で決めてそれいいよっていう立場になると、うん、分かんないけどそういう風な風になっていくと、やっぱりエンジニアでも承認欲求だったりとか、
うん、
まあ、ちょっと傲慢になって自分が正しいとか、あ、自分を教えてるっていう風な、うん、なんかそういう本来の価値提供とは違うところで自分が満足してしまうっていう状態になっちゃうってあると思ってて、
うんうん、 そうですね、
それはもうなんで役職とか関係なくその状況だったとは思うんですけど、うん、そうですね、まあ、なんで僕もさっき の老害話じゃないですけど、
うん、
一番恐れてたそこですよね、
うん、
なんかどう老害にならないんですか。
でもそうですね、なんか僕もやっぱりその前の会社とかそうですけど、やっぱ気をつけて言うようにしたのは、絶対にそのネガティブフィードバックをくださいって明示的に言うようにしてたんですね。
いいっすね、
うん、そのフィードバックくださいだけ言うと、やっぱ大体の人、特に日本人なのかもしれないですけど、やっぱいいことを言ってくれるんですけど、ネガティブなことはなかなか言ってくれないので、うん、ネガティブフィードバックをくださいっていうのと、あとは、まあ、特に今の会社来てからそうですけど、これね、及部さんも言ってて、お、一緒だなと思ったんですけど、僕、マネージャーにもネガティブフィードバック、ワンワンの時するんですよ。そういうふうに、まあ自分もしていくし、もう無理やり、カツアゲするしっていうのを、まあ、ずっとやっていかないといけないだろうな、すごく思います
ね。ちなみに、ネガティブフィードバックって、わざともらってる場合は別として、うん、もらえてます？
もらえないです。
ああ、うん、やっぱり、あ、僕の今のマネージャー結構くれる、
はいはいはい、
日本人じゃない方で、うん、結構率直な方なので、うん、
いいすね、
必ずというか、まあ、あったら必ず言ってくれるっていう感じなんでいいんですけど、うん、まあ、確かにその前の会社いる時とかはもちろん日本人の日本の文化って感じだったんで、うん、言わないともらえなかったんですね、
うんうん、
ちなみに言うと僕は言ってももらえてないですね。
No。 で、まあ、なんか言えなくないですかね。僕もマネージャーに対してネガティブフィードバックくださいって、僕は容赦なくネガティブフィードバックするんで、
うん、
特に自分よりも立場が強い人たちに対しては容赦しない、はいはい、自分のチームメンバーとか、
うんうん、
自分のこうを、まあ、メンティーだったりとかすると、はい、やっぱこう状況とか見ながら出し入れするじゃないですか、
うん、
でも上の人に容赦しなく容赦せずにするって決めてるんですけど、はいはい、でも、ネガティブフィードバックするものをネガティブフィードバックくれないっていうかできないことが多いと思ってて、
うん、わかります。
なんか、専門的、要は現場の知識とか、うん、何がやるべきかとかって話って、
うんうんうん、
もう言えなくなっちゃってるのかなっていう。だから、
う
んうん、言ってくれる、まあ、僕らが欲しいネガティブフィードバックって、
うんうん、
僕らのやってることに対してじゃないですか。
うん、
そうですね。
それに対して言ってくれる人がマネージャーじゃないんですよね。
う
ん
う
ん、
ああ、なるほど、
うんうん。
確かに。それはでもその通りですね。
うん、
多分その、見つけるっていう作業をやっぱしないといけないんでしょうね。そのネガティブフィードバックを
的
確にしてくれる人をなんとか探す。
いや、これ、いい回ですね。いや、なんか、あんまり、
収録中に認定。
この話をするつもりなかったんですけど、
うん、
よく考えて、僕もネガティブフィードバックどうやってものかずっと考えてて、
うん、
よくよく考えると、その最初にずっと、新卒で初めて発表した時から、外でこう発表するっていうのも、
うん、
僕ネガティブフィードバックが欲しかったんですよ。
うんうん、
なんか最初に発表した時にちょっとびっくりしたのが、こんな新卒が話したら、ボコボコに叩かれるんじゃないかなって思ったのがすごく覚えてて、
うんうん、
でも発表したらすごくこう、周りの人がすごいですねみたいな感じに、うんうん、いい年のおじさんとかがこうフィードバックしに来てくれて、すごいいい反応くれたんで、まあ嬉しいなと思いながらも、
うん、
同時になんか僕としてはもっと上手くなりたいと思ったので、すごい人がいっぱいいるんだったらいろいろ言ってくれるだろうなって思いが期待はしてたんですよ、
うん、
でもそういうのってあんまりくれないじゃないですか、
うん、
でも発表してと思ったのは、僕ね、SNS がいいなと思って、
はいはいはいはい、
SNS の、うん、特にハテブって、
うん、
やべえやつがいっぱいいるじゃないですか。で、いいネガティブフィードバック、悪いネガティブフィードバックあるとはいえ、いろんな人の、なんか、思いを ぶつけてくれる。ツイッターもそうですけど。うんうん、なんで、ちょっと発表しないとそれもらえなかったけど、なんかそれ出すと、うん、いや、モブプロなんてダメだよっていう人がいたりとかするっていう、うんうん、その、いろんな人のリアルな声っていうのが、うん、結構聞けるので、うん、あれ結構いいなと思って、結構意外とずっとそれで続けてるっていうのが一個あるのと、うん、で、やっぱ怖いんですよね。ネガティブフィードバックやっぱもらえなくなってるんで、うん、やっぱ僕、調子に乗るタイプで、それは分かってるし、うん、調子に乗って、なんですかね、うん、本当に成果出す方でか、なんか頑張ろうっていう風に思うタイプなんで、それは全然いいんですけど、ただ調子に乗りすぎると危ないじゃないですか。ステーンって言うんで。なので、その、どうやって制御するかなっていうのは、自分自身では無理なので、他の人に頼ろうってずっと思ってて、なんで、よくじゃないですけど、たまにこう、会いたいなと思う人って、まあ、僕の師匠だと思って、まあ師匠っていうかライバルという感じの人とかも、やっぱネガティブフィードバックくれる人が多いんですよね。みんな。ネガティブフィードバックというか、いや、それ本当にいいのとか、他の人は言ってくれないような、タフクエスチョンをしてくれる人、っていう人に会いたくなる、っていうのはやっぱそういうとこかなっていうのが
ね。そうですね。
なんかそういうの言える人って、さっき言ったみたいに、やっぱマネージャーじゃなくて、自分がそれをすごいなって思ってる人たちだから、言ってくれたら、まあ、言う言葉が持ってるし、その人って、うん、僕らもその受け取るなんか皿を持ってる状態なので、うん、いいキャッチボールができるので会いたくなるっていうのがすごくあるんで、それがねやっぱねその何ですかね自分を保つというか、自分がちゃんとこう常に貪欲な状態に保つためのなんかガソリンっていうか、
うんうん、
な感じがしますね、
うんうん、そうですね。なんか、まあ、僕の話とかで置くとそのやっぱコーチとかは現場でロールとしては単独でしかいないので、うん、そこはもらいにくいっていうのはあるでしょうね、うん、例えばエンジニアとかだったら、うん、すごくいい関係が築ければエンジニア同士でネガティブフィードバックをする、うん、自分の仕事の領域の中でとかできていくでしょうけど、まあ、マネージャーもそう、マネージャーもよく孤独だとかリーダー孤独だとかってしますけど、そこもやっぱり現場だって単独のロールとして動いちゃってるっていうのがいいんですよね、うんうん、だからなんかローテーションすればいいんですかね
。まあそうじゃないですか。一つの解決策だと僕は思っていて、今のチームでできればそういうことを実践したいなとは思ったりはしますけどね。まあそうネガティブフィードバックできない問題は本当あると思っていて、特に今のチーム僕の環境とか、まあ同じようにアジャイルを勉強してたりとか、あと、まあ、勉強っていうか、まあ、スクラムとかをちゃんと、回したことがあるとか、そういう人がいないから、何を言っていいか分かんないんだろうなっていうのは、思うんですよ。
確かにその観点でその具体的なフィードバックはなかなかもらいづらいよね。そのなんか振る舞いとかは、まあ、人間だから、そっちは人間として指導感したかとかっていうフィードバックは多分できるだろうけど、より具体的に、スクラムマスターとしてとか、PO として、このがいいよっていう。
そうです。なんで、なんか、あんまり、なんていうんですか、本来的には求めちゃいけないかなとは思うんですけど。
うんうん、なんか、その、ここ今の会社でちょっと始めようとしているのが、やっぱりその、組織の中で横断的に、そういうコミュニティを作るとかっていうのはやんないとなって、今の話に近いのは。
同じ言葉で話せる人たちで、
そうです、そうです。
まあ、確かに。場所を作ってあげる。
そうですね。現場で一緒に入ってないから、ちょっとそこの、ね、具体性は欠けるケースもあるんでしょうけど、まあ多分ね、皆さんとかと僕、前言ったけど、その、ゼミって呼ばれてるのが、まあ近かったりすると思うんですけど、やっぱり同じ、その、知識とかを持っている人の中から具体的なネガティブフィードバックとか、フィードバックをもら
う。そうですね。
なんか、実際にそういうフィードバックというか、やってることに対して誰か特定の人からもらうっていうフィードバックと、なんかもう一個フィードバックとしてやっぱあるのって、現場の場合って、作ってるその、例えばプロダクト、エンジニアだったら、書いてるコードもフィードバックがあるじゃないですか。だから、なんか適当な仕事をして傲慢になって適当にやったら、プロダクト、トラブル起きるんですよね。とか、レビューがうまくいかないとかって、リアルに結果に出たりするんで、それもフィードバックだと思ってて、で、エンジニアじゃなくても、実際に出したプロダクトは全然ユーザーに受けないとかっていうのもフィードバックで、なんで、結構現場に近いと、その、人じゃない、人ももちろん大事だけど、人じゃないところからも、フィードバックをもらえる、確率が高いと思うんですよね。でも、 僕の想像してる、あ、僕の想像してるか、僕が想像していたとか、実際やってますけど、マネージャーとか、コーチって職業って、うん、現場にいるよりはもしかしたらそういうのが少ないのかなって思ってて、実際マネージャーって感じはやっぱ少ないですよね。
うんうん、
あの、人なので相手が。
うん、
人、やっぱ、さっき同じになっちゃうんですよね。
うん、
あの、物とか、プロダクトとかじゃなくて、実際のその、頑張ってる人たちなので、うん、その人たちが直接自分にフィードバックくれるわけじゃなかったりするじゃないですか。
うん、
なので、そうするとやっぱり余計そういうフィードバックをもらう環境が少ないので、どうやって自分でそのフィードバックをもらえる環境を作るか、っていうのをやり続けないと、
うん、
なんか、なんですかね、濁った水ってか止まった水になっちゃうみたいな。
うんうん、そうですね、
うん。
僕もその、マネージャーをやってた時は、やっぱそれがすごい怖くて、まあマネージャーがそのフィードバックくださいって、マネージャーに言ってたのはそうですけど、まあ、まあ、量としてもやっぱ足りないから、
うん、
その、まあ、メンターをつけてもらってましたね、うん。その客観的に僕がやった1週間の話とかをして、質問をしてもらって、僕その人に最初に言ったのが、質問しまくってください、僕に。
はいはい。
っていうのをお願いして、僕がやったことをバーって話して、それに対してそれはどう思ったのかとか、まあ、なんかネガティブな、あの、感情があったっていうのはそれは何なのかっていうのをこうやったりはしてましたね。
なんか今の話聞いてて、そういう意味では、あ、なんか一個いい例聞いたのは、コーチで、まあ、ちょっと匿名は避けますけど、現場でそういうスクラムとかを先進的に回してる人が、まあ、ある会社さんにいますと、
うん、
そしてその人にコーチをするっていう、うん、あの、コーチの入り方をしてることがあって、チームに入って教えるとかじゃなくて、その頑張ってる人に対してコーチに入る。で、それもネガティブフィードバックというか、フィードバックの方向で、やってるのを見て、これはどうだった、この振り返りはちょっと良くなかったとか、うん、あ、ちょっとなんか喋る量が多すぎるよって話とかを客観的にフィードバックするっていう、うん、まあ本当にそういうフィードバックをする職場としてのなんかコーチっていうのをやってて、それはすごくいいし、あ、それはそういうコーチだったらもしかしたら自分も来てほしいなって思ったのと、
うんうんうん、
逆に自分がコーチするとすると、コーチのコーチが欲しいなって今聞いて思いましたね。
そうですね、
うんうん。自分がやってるコーチングに対するフィードバックをくれるっていうので、
うん、
常にこう、なんですかね、あの、ふんどし締めるじゃないけど。
それはそうですね、うん。確かに僕は今それも結果的に良かったなと思うのが、その僕が入ってる組織は、まあそういう専門組織なので、
うん、
僕の情緒は当然アジャイルの知識があるので、僕のオブザーブしたら、そこに対してやっぱ具体的なフィードバックくれるんですよね。
うん、
だからまあそういうのも含めて、やっぱコーチのコーチは、いますよね、
うん。
まあそれこそね、エグゼクティブコーチっていうロールがあったりするぐらいですから、その役員に対してコーチなんですけど、まあどんな人に対してでコーチってやっぱりいた方が、
うん、
いいですよね。
そうですね。あ、なんかいい話になってよかった。
コーチな。なるほどな。こんな話になると全く思わなかったな。
思ってなかったですね。あ、じゃあそういう意味では、じゃあまたなんかあれですよ。あの、こう、ふっかけちゃうかもしれないですけど、そういう、あ、なんか今の話ってすごくコーチとか、まあ、横断組織とかって、まあ、そういうことやられてる方いっぱいいると思うんで、
うん、
まあ別にそれは現場にいようが、そういう横断組織にいようが、コーチしようが同じですけど、
うん、
どうやってフィードバックもらって、自分を客観的に見るか、みたいな積み重ねなので、
うん、
もしかしたら、あの、そうやってコーチってどうなんだろうって思う人がいるとすると、あの、そういう環境に甘えて、あの、止まったコーチがいっぱいいるのかなっていうね。
うん、でも、そうでしょうね、うん。本当にその可能性は高いですよね。ですね。やっぱり、その、まあ、老害とか言われるのも、やっぱ結局はそこがある気がするんですよね。どんどんフィードバックしてくれる人がいなくて、うん、まあ、自分の振る舞いが当たり前になってしまう。
うんうん、でもなんかフィードバックをもらうのって、個人限界ありますよね。
個人からもらう、
はい、そうです。なんか組織としてどうこういう、こういう仕組みを作ってあげるとかをしないと、
うんうんうん、
その、例えばそのさっき親部さんがおっしゃってたように、あの人はこういうこと言ってくれるからやっぱりたまに会いたくなるみたいなのを自分で見つけるっていう努力ぐらいしかできなくなってしまうので、
うん、うん、
組織としてそういうものをちゃんとしようみたいな話になるんだとしたら、
うん、
組織がきちんとそういう体制を整えるべきなんじゃないかなと僕は思ったりしますけど、
なんか、うん、それが望ましいとも思うけれども、うん、多分コスト面で厳しくて、うん、で多分まあやった方がいいのは、
うん、
多分全員にそのフィードバック、
はい、
ネガティブフィードバックのマインドをしっかり、その上下とかっていう概念じゃない、うん、 ビアフィードバックみたいなものを当たり前にしていかないといけないだろうなと思いますね。
まあ、現実界ではないですからね、うん、そういう組織を変えようっていうのは、
うん、そうですね、結構それはやっぱないですよね。そのフィードバックがすごくいいことで、別に上とか上下とか関係なくフィードバックしましょうみたいなのがうるさく言われる組織ってあんまりない、
う
ん、
まあそうですね、
ですよね。
逆にフィードバックすると嫌がられることもありますもんね、まあ、
そうですね、
人によってはそうです
よね、
うん、それもね、なんかそういう前提がないだけでフィードバック慣れしてないだけだったりするじゃないですか。そうです
ね、あとまあ言い方が悪いとかっていうのもあると思うんですけど、
そ
うですね、うん、
フィードバックのテクニックもそうだし、うん、受ける側のマインドもそうだし、うん、でそれって多分養われるものですよね、両方、受ける側も言う側も、
まあ、あとフィードバックでちょっと僕が思うこと一個言ってもいいですか。
あ、どうぞ、行
きましょう。フィードバック誰が言うか問題はあると思っていて。
ああ、そうですね。やっぱこれは一貫してね、三浦さんの。あの、僕も本当に同意ですけど、はい。誰が言うかによって、やっぱり、その、届くかっていうの
は。そうですね。で
もそれは、
うん、ああ、いや、まあなんかあの、例えばなんですけど、
うん、
全然知らん人っていうか、仕事に何の関わりもない人から、
うんうん、
なんか急に、君はこういうところが良くないのみたいな話されても、
う
ん、はい。
そうですね。
そうですか、みたいになっちゃうんで。
その通りだと思います。で、僕、それで行くと、僕がさっき、それこそ言ったさっき、メンターになってくれてた人が、はい、ある瞬間に言ってたのが、
はい、
言ってたんですね。で、それを聞いて、後からよく考えてすげえなと思ったのが、俺は誰が言ったかとかは、なるべく切り離すようにしてる、って言ってたんですよ。
はあ、
だから感情的には絶対そうなんですけど、
はい、
でもそれを言葉だけで切り取って自分の中で考え直して、
はい、
それをいいフィードバックだと捉えるっていうふうなことをしてるとおっしゃってて、
はい、
まあ受け手側のあれになりますけど、はい、だから僕は少なくとも受け手側としてはそれは努力しないとなと思いましたね、うん、
なるほど、
うん、絶対あると思うんですよ、絶対あると思う、それは
絶対ある、
誰この人言われて腹立つとかね、
いや、そう
あるんですけど、まあ、受ける側としては少なくともそれをやった方がいいなっていうのをその人が言ってて、すごく感銘受けて気をつけてますね。
うん、まあ、やっぱそうですね、知らないうちにおごってるってことなんですよね、きっとね。
うん、そうですね、でも絶対ありますよね、感情的には、
う
ん、間違いなく、
ね、こいつ嫌いだわって、ね、あります
よね、もう知らねえだろうみたいな
出ちゃいますよね気をつけてでも、
そうですね、
そうですね、
出てるわ。
うん、いや、絶対そうだ、俺は。こんなの、完全になくすことは難しい。
難しいです
ね。めっちゃそう、それで、そのエピソードの時に面白かったのは、僕じゃない人が、
はい、
しんどくないですかって言ってたんですよ、
はい。
しんどいんだよって言ってたのも、結構その一連セットで印象的で、
はい、
しんどいよな、そら、って後からも考えたら。
うん、なんか、その、なんですかね、パワハラとかじゃないですけど、そういう、うん、何も考えずに、ネガティブなことを言ったりとか、
うん、
否定するっていうのは別にフィードバックじゃないと思うので、うんうんうん、そういうのはのう、ね、除きますけど、
そうですね、
ちゃんとそういうのを考えてるフィードバックって、
うん、
出す方ってめっちゃ疲れるじゃないですか。
いや、そうだと思います。
そうですね。
で、出す方って、考えません、
うん、
どう出すかとか、
うん、そうですね、
相手がどう考えるかとか、すごく考えて、
うん、
で、ぶっちゃけやんなくていいんですよ。
うん、そういや、うん、本当そうだと思います。
そうですね。
ほとんどの人は、喜んで取ってくれる人いないじゃないですか。
う
ん、
エネルギーいることだと思います、フィードバックする方。
なので、うん、聞きたくないな、聞きたくないんだろうなと思いながらも、
うん、
言わなきゃいけないんだろうなと思うのを、どうしようかな、ああ、言おうか、どうしようかな、ね、ああ、やっぱ言おう、みたいな感じの、
うん、
その、葛藤を乗り越えて言ってる、
うん。そうですね。
のがあって、だからそうすると、余計ネガティブなフィードバックしてくれる人って本当はありがたいって思った方が結構いいじゃないですか。
いや本当に。
でも、うん、まあやっぱそこまでまず達観してというか、
うん、
貪欲に生きられる人もやっぱいないので、
うん、
言う側は多分すごい気を使うし、
うん、
言い方とか、
うん、
なんか言う度合い、あ、本当は 100% 言いたいけど、
うん、
30% ぐらいとどめておこうみたいな、テクニック使ったりすると思うんで、
うん、
っていうそのフィードバックのテクニックっていうのはやっぱあるだろうなって思いますね。
なんかその受ける側もテクニックがあると思いますね。
ありますね。
それはそうですね。
まあ、言ってもらえるような、うん、まあ一回言ってくれた時に次も言ってもらえるようにしないといけないし、まあ普段から言ってもらいたさを出すというか、
あ、そうですね、
ちょっと難しいですけど、これは。その、あ、この人には言ってあげた方がいいなって思ってもらえるというか、
うん、
言ったら直してくれるし、っていうのをこう出さないといけないなと思いますね。
うん、なんかよくその、ね、年齢とか関係ないかもしれないですけど、うん、でもなんか例えば昔なんかその自分の交友関係とか考えて、あ、うん、別に仲いい悪いとそういうの関係ないかもしれないですけど、
うん、
昔ってやっぱりこう 一緒にいたいなとか、まあ飲みに行くとかもそうですけど、うんうん、あの自分に対して、うん、あのポジティブに言ってくれるとか、
うん、褒めてくれる、
ね、あ頑張ってるよねって言ってくれるとか、うん、あいいねって言ってくれる人に、うんまあ、すり寄るわけじゃないけど、うんうんね、無意識的にやっぱそういう人こうに好感を持ってた、
うんうん、若い時とか特に、うん、結構、まあ、学生との友達作りとかそういうの多いや
っぱそうですね、
同じ
価値観っていうのがで逆にもしかしたら自分のためを思って言ってくれたかもしれないけど、うんうん、耳の痛いこと言う人を遠ざけてた可能性もあるなって思うんですけど、うんうん、やっぱだんだんそのネガティブフィードバックをもらえにくくなる環境になってきて、うん、最近は僕はそのネガティブフィードバックしてくれる人って僕も出す側になってやっぱすごい辛いなと思うので、うん、言ってくれる人って、うん、で言ってくれた上に僕が受け取れる、まあ、僕もやっぱそんなになんか誰でもかんでも全部、うん、あの素直に受け取れるわけじゃないので、うん、受け取れる人ってっていうのもなかなか少ないので、うん、そうするとフィードバック、ネガティブフィードバックしてくれる人っていうのがすごくありがたいなって思うので、うんうん、そういう人ってすごく大事だなって思うようになったので、うん、そういうなんか関係性みたいなところも結構変わってくんだなっていうのはやっぱ思いますね。
う
ん、
そうですね、うん。でもそれはありますよね。やっぱりネガティブフィードバックしてくれる人の、まあ、最近言ってましたけど、会いたくなるというか、
うん、
っていうのありますもんね。
うん、
うん、それをやっぱ個人で作るっていうのと組織で作るってまさにちょっと別々ですけど、
うん、
やっぱそのフィードバックどう受け取るかってところをなんかちょっとやっぱ今後もずっと悩まなきゃいけないなって思うし、うん、なんか逆に今日整理できてよかったかっていうのがありますよね。
うん、ですね。なんかもうあれですね、こんな気を使わずにガンガンフィードバックがされる世界になったらいいですね。
うん、まとめとしては微妙じ
ゃない。だいぶ遠いな。
言う側もエネルギーないし、
聞く側も遠いな、
うん。そうだね、つって。
でも確かに、あれですよね、ネガティブフィードバックするときってめちゃめちゃ考えるし、
うん、
すげえ気使うから、
ポジティブより難しいからね。
そうなんですよね、うん。みんながし始めたらすげえ優しい世界になる気がする
んですよ。そう。言い方とかだけね、気をつけて。
ちょっとさすがにふわふわしすぎたかなって反省をしながら、ちょっと、うん、なんか、よくあるパターンにちょっとつなげていくと、はい、振り返りとかもまさに同じですよね。なんか振り返りでふわっとしちゃうっていうやつって、うん、やっぱそのネガティブフィードバックというか、うん、タフクエスチョンみたいなのが出ないっていうのと同じで、
うん、
逆に振り返りみたいな場っていうのは、そのネガティブフィードバックを上げにくいメンバーに対しても上げやすい場だと僕は思ってて、
そうですね。
そうですね。
対、
うん、もうそういう場ですからね。
ではなくて、
うん、はい、問題として。
問題としているので、うん、そこに、むしろそこでネガティブフィードバックをガンガン出す文化を作っていくっていうのは結構よく考えたらやってたと思うし、うんうん、あれ大事だったんだなってすごく思って、
うんうんうん、
なんか聞き兼ねなくそこで言う。
うんうん、
別に、なんか結構振り返りで難しいのって、個人攻撃やめましょうみたいな話大体最初にするんですけど、
うん、
これ言ったら個人攻撃になるなみたいなのあるじゃないですか。
あります、うん、あります。
あります、ね。
ぶっちゃけ。
はい。はい、
なんかこの時のトラブルが起きたけどこれ良くなかったねって話をしたいけど、
うん、
トラブルを起こした原因を作ったなんかバイネームの人がいるとかってあった時に、
うん、
これを言っちゃうと個人攻撃になるんじゃないかなって思ったりするとか、
うん、
ってあるじゃないですか、
うん、言われる側もやっぱりそこまでそういう風に言われても自分がやったしなって思っちゃいますし、
ね、うってなりますよね、
う
ん、
そうそうそうそう。でもやっぱ最初のチームビルディングってその振り返りの場で確かにそうなっちゃうかもしれないけど、
うん、
言えるし、
うん、
聞ける、
うんうん、
チーム作るっていうとこから始まって、うん、やっぱ そこから始まらないとそもそもそういう個人のフィードバックってところまでいかないっていうか、うん、フィードバック慣れしない、
そうですね、
そうですね、
感じがするんで、うんうん、なんかその辺全部つながるなってなんか聞いてて思いましたね。
うん、
そうですね、
確かに、うん、そうですね。タフクエスチョンした方がいいと思いますね。タフクエスチョンしないとだんだん避けるようになってきちゃうんで、
うん、
チームが、
うん、
なんか、
うん、
本当に振り返り、この振り返り意味あんのみたいな振り返りになったりしますからね。
うんうんうん、だからタフクエスチョンを、タフクエスチョンなるべくしようと思ってる、結構思ってるんですけど、
うん、
タフクエスチョンを許される人にも なんかならなきゃいけないじゃないですか。
まあ確かに。
されるな
って。なんかね、タフクエスチョンって、うん、さっきのフィードバックをできるとかって話とその同じなんですけど、
うん、
言える人とか出てくる、言える人言えない人出てくるじゃないですか。
うん、
なんですかね、関係性もあるかもしれないし、
うんうん、
経験もあるかもしれない。
うん、
時って、タフクエスチョンをしようと思っても、
うん、
単純にできない、本当に物理的にできないっていう、うんうん、キャンノットの人は結構いる。
あ
ってなると、
はいはい、
チームにもしかしたら自分しかいないパターンも結構あると思うんですよね。
うんうんう
ん、なんで、なるべくしようと思うんですけど、そうすると、うん、自分ばっかタフクエスチョンしてて面倒くさい人みたいになるじゃないですか、
自然と、はいはい、
ね、
うん。そうですね。
そうならないように、
うん、
って悩みません？
あなるほど。でも確かに言われてみれば、
確かに。それは、
うん、あれ、そうです、ね、っていいんじゃないですか、 How, What, Why とか書いてるやつ、ルーレットみたいなの用意して、ガラって回して、はい、勝手に質問文作るみたいな。
あー、タフクエッション製造機。
ゼネレーター。それはどういう意図ですかみたいな。勝手に出て
くるんで。いやいや、
ごめんなさい。急に。ふざけて。
いやいやいや、全然。いや、でも、だから、僕は最近、うん、明るくタフクエスチョンを言うっていう、なんかね、爽やかタフクエスチョンみたいなね。うん、のね、結構考えてて。
うん。
だからなんか、深刻に言うから深刻になるじゃないですか。
はいはいはい。うん。
これダメじゃねっていうのは、なんかいいとか別に。
ああ、それは確かにありますね。
確かにその、別にタフクエスチョンって、うん、その、ついてるところがタフな、っていう意味であって別になんかこうシリアスとか表現の問題ではないですからね、
うんうん、そうでなんかやっぱタフクエスチョンうまいなと思ってる、うん、そのよくタフクエスチョンをくれるその先輩とかをよくよく観察してみると、
うん、
感情と切り離してるってわけじゃないですけど、うん、言い方をやっぱ気をつけてるのかもともとそういう人なのか分かんないですけど、うん、その言い方が結構コツがあるなと思ってて、
うんうん、
さっき のあれじゃないですけどなんかトラブル起きたいやなんでこれ起きたのっていうその感情がちょっと混じっちゃうとかっていうのじゃなくて、
うん
うんうんこれダメだよねみたいな、なんか、単純に、うん、あ、これなんかバグ起きたけど、これなんで起きちゃったんだっけみたいな感じの、うんうん、なんか普通の、このテンションで、
う
んうん、息を吐くかのようにタフクエスチョンするみたいな。
はいはい、
はい、あれって結構大事だなと思うので、
うんうんうん、
ああいうその爽やかタフクエスチョンみたいなのをね、ちょっとやっていこうかなって、意識はしてますね。
うん、あでも結構そういう、その、テクニックだとやっぱ思うんですよね。うん、そういう言い方一つ。
そうです、
ね。多分タフクエスチョンとかって結構、ワイルはなるべく使わないでおこうとかっていうのがあるんですね、うん。攻めてるように聞こえちゃうからとか。うんそういうのもなんか駆使、その、キャンノットの話じゃないですけど、多分、なんかそれも勉強すれば、で、何回かやっていけば、誰でも、
そうですね。
僕、そのジェネレーターとは、結構それもあって、うん、ある程度テンプレっていうか、あれですけど、
うん、
なんか法則があってと、できるような気はするんですよね。
うん。
うん、
確かに、
うん。
でも、まあ、シリアスにするときはありますけど
ね。うん、うん。ああ、それもそうですね。
そうですね。使い分けが
こう。そうですね。まあなんか、まあ分かんないですね。これの難しい。
ですね。
シリアス。シリアスね。
まあでも、ちょっと前に、マネージャーの話をしたときに、
うん、
エンジニアリングマネージャーかな。
うんうん、
その、ウェブさん聞いていただいた回を、
うん、
ほっとき
に、
外部のマネージャーを雇うみたいな話
の
やつがあります
みた
いな、
うんうん。
で、あれもなんか良し悪しだっていう話をその聞いて、
うん
まあ、何かっていうとそのチームの外側の人間であるっていうことの責任感の欠如みたいなものが中の人から見えてしまうっていうのがすごい悪い方向に働くという話を聞いて、まあ、それはまあそのコーチであったりとか、
うん
共通の組織であったりとか、
はい、
あります横断組織とか、うんまあ、そういうものに絶対見えてしまう
ん
ですよね、
う
ん、やっぱ戸ざまというか
そうですね本当にそうでその、まあ、見えてしまうそのもう15倍ぐらい気をつけないと、
はい、
普段で現場にいる時のよりも思ってもらえないですね、
うん、
責任、はいはい、だから多分それがそう見えちゃってる人はやっぱり外部で入るっていう仕事に対してのちょっとプロフェッショナリズムが足りてないし、うん、そうですね。
なるほど、なるほど。なんか距離感とか。
うん。
あ、そうです。やっぱり僕が逆の立場だとそうだったからってなるんですけど、やっぱ、
うん、
そうですね。やっぱり普通の責任の果たし方だと、責任果たしているように見えなかったりするんですよね。
そうですね。
なるほど。
うん。
まあ、きちんとなんか説明を しないといけないことが多いと思うんですよ。
うん、
そういう外から入ってきちゃってる人って。
うん。
なんかこういうふうな、ここまでしか僕は申し訳ないけどできないけどここまで頑張りますみたいなことをわざわざ表明しなきゃいけなかったりとか、
うんうんうん、いや本当にそうですね。
なんでそういうところがねやっぱり難しいですよね。
いや本当に
疲れるし、
逆になんかねやっぱりそういうふうなこうしっかり説明責任を果たしている人とか見たときに、
はい、
あの人はすごく責任果たしてくれてる、もう現場にいるわけじゃないけど、
うん、
すごく本当にコミットしてくれてるなって人はまあいたりするじゃないですか。
そうですね、
うん、本当にそれは生半可な
努力じゃないよなって
思います、ね。いやなんかだからそういう意味で言うと、マネージャー孤独って言いましたけど、コーチも孤独なんでしょうね。うん、その、現場に入りきれないけど、現場を応援したいっていう気持ちを抱えながら、どういう距離感でやっていこうみたいな感じの、
そうです。
狭間で生きてるというか。
いや、本当に入れたらどんなに楽かって思います
よ。あー、なるほどね。
うん、なんか変な言い方ですけど、
いやいやいや
楽って言い方変ですけど、
そう、それはなんか気持ちわかりますね、
まあ。ただ違う辛さだけなんですけど。
まあ、なんか、そこら辺の、分別って なんでなくならないんだろうなってすごい思うんですよね。僕も一エンジニアだった時から、マネージャーの立場になった瞬間にメンバーとやっぱり壁ができるんですよ。僕別に作ってる気はないし、まあ、元々あんまり仲良くないっていうのはあったかもしれないけど、なんかやっぱり壁ができちゃうんですよね。ああいうのも同じじゃないですか。今日あとはその先の共通組織みたいなとことも、やっぱりなんだろう、チームじゃない。
そうそうそう、やっぱりね。そう、あるんですよ。僕がもう、やってたから、そんなに深いロジックがあるわけじゃないけど、突っ張れるっていう。嫌なパターン。
そうそうそう。
でもね、わかりますね。なんか、僕もマネージャーって絶対やりたくないなと思ってたんですけど、
うん、
やってみてやっぱ思うのが、なんかやっぱ、なんかマネージャーって僕一番嫌いだったのが、
うん、
何やってるか分かんないんですよね。
は
い、
そうですね。
で、何やってるか分かんないし、邪魔ばっかするし、本当にいられないこいつってずっと思ってたんですよ。だからやりたくないなと思ってたんですけど、なんか、それが、何やってるか分からないっていうのが嫌いなので、
うん、
それをどれかなくしたいなと思うじゃないですか。
うんうん、
で、マネージャーって、やっぱ会社とかだと、マネージャーだけに共有されることとか、マネージャーだけ呼ばれて何か言うとか、
ね、
会議とかもそうですけど、っていうのがあるので、余計、なんかメンバーとの壁ができる。
うんうんうん、
で、言いたいけど言えない。とかっていうところの積み重ねが、マネージャーからするとしょうがないかもしれないけど、メンバーから見てるとなんかいつもいないし、なんか、何やってるか分かんないけど、コミュニケーションをしてくれないっていうか、言ってくれるわけじゃないから、なんかこう、情報出し入れしてるように見えて、信頼がなくなっていくし、余計現場に直接、現場で何かコード書いてるわけじゃないのに、現場に貢献してるわけでもないから、なんでいるんだろうってだんだんなっていくみたいな、まあ悪循環じゃないですか。だから、なんかやっぱ自分もマネージャーするって、なんか決め、まあ、その諦めてわけじゃないですけど、やるときに、そういうの全部ぶち壊してやろうって思って、ちょっとマネージャーを半分やってみようかなって思ってるところなんですけど、やっぱりそこですね。なんで言っちゃいけないこと言われるじゃないですか。それを全部言ってやれと思って、なんかね、意外とね、思ったんですけど、言うなって言われなかったりするんですよ。でも、
おっしゃる通り、
なんか忖度してるというか。
そうそう、あ、本当にそう。結構ね、やっぱ悩むんですよね。これを言うと、実は混乱するんじゃないかとか、
そうそうそう。
思っちゃったりして、そんなことないケースもあるし、でも実際に本当にそういうことが起きちゃうケースもあったりするのを見たりすると、どんどんそうなってしまうというのはありますね。
で、もうちょっと悪いこと言うと、勝手に忖度してるケースもあれば、これはちょっとまだ言わないでねって言われたりすることあるじゃないですか。マネージャーあるなと思うんですけど。
はいはいはい、
でも、よくよく考えると、僕マネージャーじゃない時って、まあ今の会社に結構長くいるのもあるんですけど、いろんな知り合いがいるから、それが全部流れてきたりするわけですよ。
はい、
そう
ですね。
知ってるけどな。
知ってるみたいな、
なんかこれまだ言っちゃいけないって言って、この感じらしいよって伝わってて、で、って考えると、その、言っちゃいけないよって言われたこと自体の中身で結構あんまり考えてなくて、言うなって言われたか言わないみたいな感じになってるじゃないですか。でもそれ言った時に別に、これ別に言っても大丈夫だなって、まあ、大人だから判断してもいいんじゃないかなって思って、逆に何でもかんでも隠しちゃうってこと自体がさっきのその壁を生むので、言ってもいい、別に言うなって言われてないこととか、まあこれ言ってもいいかなってことを、もう、あ、こんなことマネージャーのミーティングで言ってたよっていうのを言っちゃえと思って、言うようにはしてますけど、それでもやっぱり、壁ができちゃうなって時は感じるので。
そうですね。
あ、でも本当それ僕最近経験したのは、僕前までマネージャーだったんですよね。で、今の会社は、ヘイラ社員で、マネージャーがいるんですよ。むっちゃ楽です。
ああ、なるほど。
マネージャーに対する不信感も全然ないです。
それは、マネージャーを経験してるから。
そうです。やっぱり、言いづらくて言えなかったんだろうなっていうことがあるんだろうなとかっていう時は別に自分がプルすればいいやって思えるし、
なるほどね。
現実がわかるから、まあそれ別にじゃあ別に悪意持ってやってるわけじゃないっていうのすごい気持ちわかるから、まあ、じゃあその件とかもしなんか情報があったら教えてほしいとかって言えるし、っていうのは結構一つ、あ、これは一つ回だなと思って、だから全員マネージャーやればいいと思う一回。
確かにそれはそうですね。
そうなんですよね。僕も大嫁さんと全く同じ考え方で、僕マネージャーになった時に全情報開示してやると思って、うん、実際人事情報以外全て開示してたんですよ、
うんうん、
でも完全に開示してるし、僕が知った1時間後から3時間後まで絶対みんなが知ってるはずなんですよ、
うん、
全て下ろしてるんで。でも知らないって言われるんです、
うん、なるほど。
それを、
うん、いやあると
思います。すげえ難しいなと思って。
結構やっぱりその、まあ、多分ここに今いる3人って情報が欲しいって思って、しかもそれ元により良くしていきたいと思ってるから欲しいってずっと下の時は思ってたんですけど、うん、意外にそうじゃないんですよ。全員
受け取る準備ができてないだもんね。
そうですね。そういう人がやっぱいるってなるマネージャーだと、やっぱりそういう全部を開示するっていう行為に対して、うん、ちょっと費用対効果も悪くなってくるし、
で、ね、
やらないとかなってくるんで、
うんうん、
それはやっぱね、やっぱなんだろう、今そういう風に振る舞えてないマネージャーも、多分マネージャーになった頃は、うん、そういう風に思ってたんだろうなとかってやっぱ思った
りする。なるほど、なるほど。確かにそうですよね。
このポッドキャストでありましたもんね。僕、横道さんがマネージャーで、僕はまだ普通のエンジニアだったところに、うん、横道さんが情報をどこまで開示するか悩むって言われて、ね、僕が、はい、何言ってんのこの人みたいなことを言う
っ
ていう。
結構前の回ね。
ああ、でも確かにそれはそうですね。いやでもなんか、そこでってどうやってやったらうまくいくんですかね。なんかその、うん、みんながもちろんマネージャー経験したらいいんですけど、なんか、うん、それもね、いや、本当にそうなんですけど、マネージャーって、まあ、よくあるマネージャーなんですけど、マネージャーって、エンジニアを積み上げたからマネージャーになるわけじゃないじゃないですか。
そう
です
ね。
あの、全然別のスキルじゃないですか。
うんうん、
だから誰もがやっていいものじゃないと思うんですよね、
うんうんうん、
でなんかその今の振る舞い方もそうですけど、すごく今のってちゃんと考えてるマネージャーだと思ってて、あのそんなマネージャーばっかじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
あのほとんどがむしろあんまり考えてなくて年食ってなったとかっていうパターンなので、
そうですね、
そうですね、
世直ししないといけないと
か、世直ししなきゃいけないもうあの一人ずつ闇討ちしなきゃいけない人がいっぱいいるんですけどあのそういうマネージャーになって僕ね思ったんですよね。あの会社なんで、日本の会社なんでクビにできないじゃないですか。
そうですね、
そうするとメンバーとかでちょっと仕事が、うん、まあなんかできない、わかあのプログラム書けないとかっていう人がいるのってもうしょうがないと思うんですよね。うん、だけどマネージャーになると、
うん、
迷惑かかる人がすごく増えるんですよね。
うん、
あのあ増えるというか、その人に下にぶら下がってるチームだったりとかメンバーの人たちがいかに頑張ってもそのマネージャーのせいでなんか嫌な思いするじゃないですか、
うんうん、
っていうその影響範囲がすごく広がるので、
うん、
そういう人をいかにマネージャーしないかみたいなのがすっげえ大事だなってマジで思う、ま、あのマネージャーって思いますね。
そうですね。だからまあ人事とかと一緒ですね。採用のその、
うん、
いい人を逃すリスクより、
うん、
そのダメな人を採用してもリスクが高いとかってよく人事とかで言いますけど、
うん、
それに近いかもしれないですね。
マネージャーがダメだと辞めますよね。
辞めますね。
辞めますね。
あの、ね、なんかありましたよね。なんかやっぱ会社を辞める理由で会社が嫌だとかいろいろ言いますけど、直上の上司って言いますもんね。
そうですね。
まあ当たり前ですけど、
海軍のやつですね、
うん、
1位が上司に適切に扱われていないっていうのが多くて、
うん
うん、まあ給与とか5位ぐらいみたいな、ね、
それは嫌だわ。
うん、いやそれはね、
うん
うん、
そうならないように頑張ろう。雑なまとめに
雑なまとめに話しすぎた。
そうですね。
結構の時間いったな。
そうです、
ね。タイムボックスっていうものがあるらしいよ。
なるほどね。間ちょっと切れるかもしれないですけどね。
ウィキペディアで調べときますね。
知らない、聞いたことない、まだ。
多分止まらないので。
いや、これそう
ですね。
止めましょう。もう
強制的に。
はい、
うん。
はい。いやー、でも面白かったです。
面白かったですね。
はい。ありがとうございました。じゃあ、また、ぜひ来てください。
はい。
ぜひ。
ぜひ、あの、勝手に遊びに来ます。
乱入してください。
はい。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。